おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、青森県長寿社会振興センターの小塚和子さんと、元気に活動されている青森市在住の風晴光さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは青森県長寿社会振興センターの小塚和子さんと、元気に活動されている青森市在住の風晴光さんです。小塚さん、風晴さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、お二人をお迎えして、青森県、ね、長寿社会振興センター、そこの活動についていろいろとお伺いしていきたいと思っています。まずはその前に、小塚さん、そして風晴さん、ご自身のご紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、はい、金曜ロードショーでジブリ映画が入るといつも見てしまうジブリを愛する女、小塚和子です。
なるほど。あ、いきなり何をおっしゃるのかと思ったら、ジブリがお好きなんですね。
はい、
はい、小塚さんですね。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では風晴さん、お願いします。
はい、風晴光子と申します。はい、ねぶたのガイドをしておりまして、県外からおいでになる方が私の名札を見ましてですね、風晴って変わった名前だ、 あれは初めてだよ、そして芸名ですかって言われますけども
なるほど。
正式に青森市に住民票を登録している正式の名前です
本名、
はい、本名です、はい、で青森は昭和20年の7月28日に米軍の B-29 の爆撃を受けて、ほとんど消失したんですけども、その時の B-29 から投下される焼夷弾の燃えながらこう落ちてくるところを目撃している、生まれも育ちも青森です。
ああ、そうなんですね。はい、そういった今日お二人をお迎えしてるんですけれども、今日いろいろとご紹介いただく青森県長寿社会振興センター、これについて、じゃあ小塚さん、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、青森県長寿社会振興センターでは高齢者の健康づくり支援と生きがいづくり支援を行っています。大きく分けて3つの事業がありまして、1つ目は文化活動の支援として、シニアフェスティバルの総合開会式、文化イベントや青森シニアカレッジという高齢者大学の運営を行っています。
はい、
2つ目はスポーツ活動の支援として、シニアフェスティバルのスポーツイベントを開催しています。夏は年リンピックの県代表選手選考も兼ねて5会場で13種目を開催しました。冬はカーリングとスキーの交流大会を開催しています。
はい、
最後に介護予防の支援があります。市町村から要請を受けて介護予防の啓発を促すさまざまなメニューを企画運営しています。
で、県民福祉プラザに、ね、先生拠点があるみたいですね。ですね、はい、
今小塚さんからもご紹介ありましたけど、この長寿社会振興センターって高齢者のいろんな活動を支えてらっしゃる非常に重要な組織でして、今日ねそれがどういうことを実際やってらっしゃるのかを非常に楽しみしてますし、何、はい、して今日は実際ね活動されている風晴さんにもお越しいただきました、直接どんな感じかなというのをお聞きできるの、ね、非常に楽しみしております。
はい、はい、じゃあこの後ね詳しく聞いていきたいと思います。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に、青森県長寿社会振興センターの小塚和子さんと、元気に活動されている青森市在住の風晴光さんにお話を伺っています。青森県長寿社会振興センターさんではね、先ほどご紹介いただいたんですけども、本当にたくさんの取り組みをされてるんですが、その中でもシニアライターさんという方がいらっしゃるということなので、そのことについて教えていただいてもいいですか。
はい、
はい、
シニアライターはですね、青森県内の元気な高齢者を紹介するために 高齢者自身がですね取材に行って原稿を執筆する活動をしています。
なるほど、はい、
当センターで発行している機関誌、うん、アスナロクラブではそのシニアライターが取材した元気な高齢者を紹介する健やか長寿コーナーという特集を組んでいます。他にもラジオなどメディアを通してシニアライターが集めた情報を発信しております。現在県内各地114名のシニアライターが活動しています。
そんなにいらっしゃるんですね。
はい、今回は実際にシニアライターの活動をしていただいている青森地区の風晴さんから経験談等を紹介してもらいたいと思います。
はい、風晴さん、じゃあシニアライターとして、うん、はい、あのご自身で取材し執筆をされたということなんですけど、
はい、
ぜひあのそのご経験をちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、
はい、
ただいま小塚さんよりお話ありましたように、
県
内の元気な高齢者にですね、
はい、
高齢者である自分が直接お会いして、
はい、
で高齢者の目線からですね生活習慣や あるいは生活スタイルこういうものをこうインタビューしたりして地域で活動しているサークルを取材し元気に活動している方々がこんな風にして活動しているのですよということをですねアスナルクラブなんかに提供して皆さんが家に引きこもらずにですね街に出かけてみようか、
はい、
よくあの教育教養っていうことがありますけども、学問 の教育じゃなくて教育というのは教育ところがある
なるほど、はい、
教養というのは教養がある、
はい、本当だ
というようなことで外に出てですね
はい、はい、
サークルに活動してこう気持ちになればということで活動しています、
はい、あ素晴らしい。あのその中で実際に取材をされた方で、はい、ちょっとあのここでご紹介いただくことでできますか。
アスナルクラブに載ってます、藤田健一さんという方で
藤田健一さん、はいはい、
青森 の運輸営林省というところに勤務しておりまして、
はははは、
うん、
はい、
この方は蒸気機関車の運転手なんですね。
あ、機関車の、はい、
でそれをこう聞きながらまとめて小塚さんの方に提出しました。
あ、提出した
大事だね。
あの どうでしたか、実際にこうインタビューして初対面なんですよね。
もちろん初対面でした、ただあの年齢的に私と3歳より離れていませんので、うん、
はい、
当時のあの仮の若い頃の生活習慣あるいは生活している状況は私と同じような状況でしたし、私もあの仕事の関係で運輸営林省さんの荷物を運んだ記憶もありますし、それから下北の野犬温泉に実際にこの機関車っていうんですか、あの牽引されるトロッコに乗って野犬温泉に行った記憶もあるもんですから、そういう点ではこうなんかこう話がこう
盛り上がって
合いまして、非常にこう、もちろんあの藤田さんは非常に元気な方でした。
はい、ご苦労された点とかってどんなことがありましたか。
私が苦労した分は消えたものをこうまとめるにあたって原稿用紙5枚6枚とこう、
はいはい、あ、制限がね、
枚数が多くなってしまったんですけども、それをこう限られた枚数にまとめるにこの部分削っては意味が通じなくなるな、この分はいいのかなってことで、その辺は少し苦労しましたですね。
そうなんですね。はい、ね、先生でも私たち実際あのその書かれた記事を拝見したんですよね。お写真も撮られて、
やっぱね、この、 あのシニアライターって活動もすごく素晴らしいなと思っておきました。ね、なんせね、県内になんか110人以上もいらっしゃるってことで、風晴さんみたいに実際聞く側もそうだし、聞かれる側も自分のこれまでの経験を分かりやすく相手に伝えると、お互いすごく活発に脳みそが活動するはずですから、こういうことをやっぱちゃんとこう続けるってこと、人と人のつながりもね増えていきますし、まあ、非常にこう、まあ、認知症予防じゃないけど、そういう観点からもすごく素晴らしい活動だなと思いますね。
そうですよね。はい、あの本当にこう素敵なね、素晴らしい活動されてるなっていうふうに思うんですが、さらにこの後もお話をお聞きしていきたいと思うんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に青森県長寿社会振興センターの小塚和子さんと 元気に活動されている青森市在住の風晴光さんにお話を伺っています。先ほど風晴さんのシニアライターでのご活躍ぶりをですね、お伺いしたんですけれども、それ以外にも本当にその多方面でというか活躍されてて、ぜひこうどういったことを普段されてるかご紹介ください。
私からですか。
はい、ぜひお願いします。はい、
ボランティア活動としてはですね、ねぶたに関連したものとして、アスパムの裏に5月の初めにねぶたの小屋が立ち上がるんですけども、 その団地の中で7月の1日からですね、祭りが始まって8月の6日まで、この間ずっとお客さんを案内して、ねぶたの制作過程をこう紹介して説明しています。
観光客の方も、観光客の方が、
地元の人もそうですけども、喜ぶのは観光客の方が非常に喜びます。
なるほど。
実際に出来上がったものをテレビで見てる方がほとんど多いんですけども、そういう中でこの制作過程の骨組みの段階からこう見れますので、ねぶたってこんなになってるんだということで非常に皆さん喜んで、これですと祭り本番ぜひ来てみたいもんだ な、 ただホテル取れなくてねっていう話がされました
そうですよね、そうか。でも仮にその本番期間中に来られなくても、その前段階を見ることできっと楽しいでしょうね。そうですね、なるほど、それが今7月から8月にかけてその、ガイドさんをされてるとおっしゃったんですが、ねぶたが本当にお好きなようにお見受けしたんですけれども、じゃあそれ以外にもきっと
これ以外にはですね、青森駅前に、ねぶたを展示する和田杖という建物がありますけども、この中で年間を通して土日祝、この間ガイドをしてます。
それもボランティア活動なんですね。もちろんボランティアです、そうなんですか。
でその時にですね、お客さんにしおりとか、この金魚とかですね、こういうものをこう記念としてお渡しすれば非常に皆さん喜んでもらっていきます。ただしおりを渡すじゃなくてですね、こういう説明をしながら、この白っぽい部分はこれ老書きって言いまして、
今ね私たちの手元に、風晴さんが作ってくださった、しおりをね見せてくださってるんですけれども、とてもこう色合いの
綺麗だね、
その白い部分と、色がついた部分があって、この白い部分が
明治大正の頃ろうそく使っていました、そのろうそくの光を明るく見せるために老書きたくさんしたんですよ、ですけども今はねぶた本体には約1000個もぐらいの電球が入ってますので、明るさでは必要ないんですけども、色の境目に人として使ってました。
なるほど。
この紐もですね、実際にねぶたの骨組みを組んでいる段階で、針金を止める時に使う紐ですよという説明をしますと、皆さんあれ全部じゃねぶたに関わるしおりなんですね、ということで非常に喜びます。さらにはこの日にち書いておりましてですね、
なんかありますねそういう欄が、
今日であれば今日の日にちを記入してお渡しします、今日来たんですよ忘れないですね、お渡しします、後ろにも少しこう、
説明書きがあって、しかも風原さんのハンコまで押してあります。
皆さん
素晴らしい
珍しいって言いますので、
いやだってね、この芸名とも本名ともつかないこの名前でまた風原さんのことを覚えてて、次にいらした時に風原さんを訪ねていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですか。
ありました。
やっぱりね、そうでしょうね、すごい。こういったその、ボランティアでガイドをされてさまざまな活動しつつ、そしてそのご自分でこれももちろんボランティアとしてお土産もお作りになって、もう心尽くしの素晴らしい真心のこもった活動されてますよね。
やっぱりね、風晴さんの若い頃から培った専門的な知識を生かしてやっぱ世の中の役に立つ、やっぱ社会の役に立つってすごくやっぱね、お年召しからすごく重要なことで、社会貢献的な活動してる人たちほどやっぱ元気だみたいなお話もあったり、そういう意味じゃ地域の活性化っていう観点からもやっぱ風晴さんたちみたいな活動ってすごく重要だと思うし、すごく素晴らしいことだなと思いますね。
こういった風晴さんとこういつも活動を共にされてる、小塚さん、今日いろいろご紹介いただいたんですけれども、ぜひ最後にリスナーの皆さんにこうメッセージをお願いいたします。
はい、 青森県長寿社会振興センターでは80歳以上の元気な高齢者の情報を募集しています。友人、知人、親族、もちろんご自身でも大丈夫です。
なるほど。
青森県は短命県で有名になっていますが、長生きで元気に活動している方もたくさん県内にいらっしゃいます、
はい、
これからシニアライターの活動を含めたくさん元気なご長寿を PR していきますのでご注目ください。
じゃあその次戦他戦でこんなに元気な方いらっしゃいますよ、あのご紹介したい、あるいは自分も参加したいと思った時は、どういうふうにご連絡すればいいですか。
はい、元気な高齢者の情報やシニアライターに関する情報は電話番号 017-777-6311 までお問い合わせください。
はい、青森県長寿社会振興センターということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。なんか今日先生元気出ましたね、
う
ん、
そうですね、やはりねこの長寿社会振興センターってすごく素晴らしい活動されてて、皆さんよくご存知、年輪ピックからね、あと、ね、シニアの皆さんがさっきご紹介したシニアライターの活動にシニアカレッジからね予防教室みたいなのをやったりとか、
はい、
実になんか多彩な活動されてるんですよね。さっきも少し申し上げましたけども、社会参加されてる高齢者の方ほどやっぱり元気だっていう研究報告が最近すごく多くなってまして、そういう、ね、機会をちゃんとしてやっぱ風有さんのように積極的にそういうのに関わることによって人と人のこうつながりができるとよりこう認知症にもなりにくいっていうのは報告もありますんで、まあ、ぜひですねこういう活動、まあ、風有さんも積極的に仲間をいっぱい引き入れていただいて、
はいはい、
頑張っていただけるとありがたいなというふうに思いました。大変素晴らしいことだと思います、ありがとうございました。
私も教育教養を積もうと思いますはい、今日は、青森県長寿社会振興センターの小塚和子さんと、そしてそこで元気に活動されている青森市在住の風晴光さんにお話を伺いました。小塚さん、風晴さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。